皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回はもう沖縄の皆さん、いや、だけではなく県外のファンの多い織物のお話ですね。
そうですね。例えば前こちらのコーナーで紹介した八重又町の表紙にも、
う
ん、デザインに使われているんですけれども、
ね、
本当に有名な、織物ですね、となった民祭についてですね、描かれた本が、出ましたので持ってきました。タイトルが民祭織の夢を追いかけて、荒絹枝鉄次の歩んだ道。小橋川純一さんがお書きになりまして、NPO 法人沖縄県工芸産業協同センターの発行、そして沖縄タイムズ社の発売となっております。
はい、もう民祭織といえばね、はい、本当に皆さんもすぐイメージができるぐらい有名な織物なんですけれども、はい、もう本当に商品も多くて、どこに行っても今手に入るという、そんな有名な織物ですよね。
特にこの荒さんはですね、うん、八重間の方で、はい、民祭工芸館っていう有名な、今観光客も多く訪れる場所なんですが、
はい、
そこの主催っていうかをやってるところで、
あ
ざみ屋さんですね、
はいはいはいはい、
もう、の関係の方なん
ですね。有名ですね、
はい、その荒絹枝さん、鉄次さん、お二人がこの民祭織について、うん、様々な苦労をなさってきてですね、はい、様々尽力なさってきてるんです。その上で今の民祭織があるということなんですけど、それを描いた本なんですね。
ああ、じゃあ今の民祭織の本当に人気を、
はい、
まあ、最初にこう頑張って作り上げた、はい、ご夫婦ということですね。
はい、ですね。で、その中の、体裁としてはですね、この小橋川さんの字の文もあるんですけれども、うん、大半がですね、その荒さんお二人にインタビューしたものが文章化されているんですよ。ですから、生の声がこの中からは、聞き取ることができるということなんですね。本当にじっくり読んでいけば、この荒絹枝さん、鉄次さん、お二人の言葉がですね、本の中から立ち上ってくるという感覚にもなる本なんですね。
なんか、有名な民祭織がどのようにして今の形になったのか、すごく気になりますね。
はい。はい、また扉の方にはですね、このお二人の、金鋭、並んで座ってらっしゃる姿も、
ね、
載っていますので、はい、うん、これから入っていくと、あ、このお二人がこの民祭を作り上げたんだということもですね、うん、感慨深いものがあるんですよね。
はい、さあ、その歴史が綴られているということなんですけれども、はい、やはり最初は大変だったんですね。少しずつご紹介していきます。古くは民祭といえば民祭帯のことだった。しかし昨今、民祭というと旧来の民祭帯もあれば広幅の名古屋帯もあり、さらに二次加工製品の玩具や袋物など品種は多岐に及んでいる。いわゆる民祭の言葉の意味が大きな広がりを持つようになっている。その語彙の広がりの経緯はそれほど古い話ではなく、昭和40年代からである。私が関わってきた工芸部門の行政担当者としての知見で生きると、それは荒絹枝さんの新商品開発事業から始まっている。結論から先に言うと、一つ目に民祭帯のゴワゴワした固めの布質を柔らかな布質に変えることを思いついたのである。二つ目は民祭帯の規格を変えること。そして三つ目に新たな染色技法を取り入れることだった。この3つの変革を考案し、時間をかけながら自ら実践したのである。しかし、その道のりは決して平坦ではなかった。
これがですね、また表されている文章が本文の中にまたあります。
うん、はい。もう、荒絹枝さんの、これインタビューの、はい、一文ですね。その頃は次男がよちよち歩きの頃ですから、昭和37年ですね。竹富の義理の母が訪ねてきまして、義理の母は織物がとても上手な人で、一人暮らしをしていました。おじいさん、おばあさん、そしてお父さんもみんな亡くなって、一人で好きな織物をしていたんです。その時のことですが、一本の民祭帯を出して、鉄次にあげてと言って風呂敷から取り出してみせたんです。それを見た瞬間の感動は、今思い出しても本当にショックなほどでした。 あの透き通った濃い藍色の美しさに初めて気づきました。本当にいい色で、帯幅のほとんどを占めるぐらい、かすり柄が大きかったのも魅力的でした。着物の細かいかすりばかりを見ていましたので、これほど大きなかすりは見たことがなかったのです。本当に大胆なかすりでした。また、細い帯を触ってみると、それは綿でした。麻でもない、芭蕉でもない、素晴らしく手触りのいい綿で、その時から、ミンサ帯の風合いにすっかり魅了されてしまいました。ああ、義理のお母さんのこの贈り物がきっかけで魅力に気づいた、はい、ということですね。
そうですね。それからもう半世紀以上が経ってるということなんですが、まさしくこの文章を読むと、古いものが新しいものに出会う瞬間、うん、はい、そして融合して価格変化を起こした瞬間だと思うんですね、うん、それがこの文章の中に表れていると思うんですけれども、この本の中にはそれからまた様々な試行錯誤を、続けながらこのミサオリを、確立させていく、キヌエさんの奮闘ぶりとですね、あといかに広めるかということも含めてどのようなことをなさったのかということが掲載されています、
うん、はあ、まあ、この感動するという経験はひょっとしたら他の方にもあるかもしれませんけども、それをそのままにしておかずに動き出して形にしていく、はい、きっといろいろなドラマがあったんでしょうね、
はい、そうですね。またあの第5章ではいろんないろいろな出会いと喜びとということでですね、うん、そのさまざまなあの民芸館は工芸館を訪れた方々との交流も掲載されているんですね。ですから今の民沙織というのは一人だけじゃなくてさまざまな方々のご協力もあったということも書かれていますね、
うん、そうなると私の手元にもですね、はい、民沙織の工芸品いろいろとね、お財布とかあるんですけれども、はい、改めてその民沙織の歴史を知ることによって魅力が増しそうですね、
はい、そうですね。ですからそのただめでるだけ使うだけではなくて、その背景に何があるのか、うん、何があったのか、どのような方々が携わってきたのかということを知るだけでもですね、うん、理解が深まるし、愛着がより湧いてくるんじゃないかなと思うんですね、うん、
はい、ぜひこのね改めてその魅力に気づける一冊だと思いますので、はい、手に取っていただきたいなと思います。
そうですね、ぜひこの本を読んで改めて民沙っていうものをちょっとお買い求めいただくのもいいかなって気がしますね、
うん、そうですね。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルがミンサオリの夢を追いかけて荒木ぬえ鉄人の歩んだ道、小橋川純一さんがお書きになりまして、NPO 法人沖縄県工芸産業共同センターの発行、そして沖縄タイムズ社の発売となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もお楽しみに。